どうも、エルカウキのエルグダです。
はい、どうも、デロンヤシです、
ということで、
はい。
今月3月はですね、
はい。
珍しくエルカウキが、
はい。
何年ぶり、5年ぶりにテレビ局に行ったやつが、
はい。
放送されたりとか。
そうですね。
あとは、まあ、これ、エルカウキの YouTube 見てるぐらいですから、皆さんチェックしてると思いますけど、
はい。
私が HBC ラジオの、
はい。
プロレス番組、ラジプロにですね、
はい、
番組31年目にして初の芸人として登場したんですけど、
あ、HBC
さん。HBC ラジオ、
北海道文化。
ん、
はい、間違えたらダメだな、センターみたいなのかな。
で、なんか聞いたら、
うん、
スポルティーバって名古屋かどうかのプロレスラーの人が急遽出れなくなったっつって、
うん、
前日に打診が来て、
はい、
で、スタッフさんから電話が来て、うん、僕芸人なんですけどいいんですかっつったら、うん、え、芸人さんなんですかって言われて、なんか仕方なく出たんで。
なんか、何ですかそれ。
そしたら31年目で歴史を破ってしまったん
ですけど。今までレスラーの方とか、
うん、
その関係者だけ
が。ギリギリ西口プロレスの人だけ出たことあって。
西口プロレスをプロレスだと思ってるってちょっと。
西口プロレスの人は出たことあるけど。
HBC さんちょっと頭おかしいかもしれない
ですよ。お笑いプロレスのね、プロレス団体ってことなんですけど。
入るんですね。
今月ね、5年ぶりテレビ局行ったって話で、まあ、そもそもまず言うと、今年1月にね、僕ランジャタイの番組読んでもらって出演、
深夜のね。
収録してきたんですよ。
はい。
で収録で、まあ僕はデロリアンより一足先にまずテレ朝にめちゃくちゃ久々に行くっていう時があったんだけど、まず六本木から行き方がわかんねえって
。忘れるか？
Google マップ。
マジで？
はい。
マジで？
はい。結構俺、レロリアンと違って一人でいろいろ行ってるからさ、六本木一丁目のアークとかも行ってるからさ。
あ、そうだ、俺六本木行ったのもあそこしか知らないからね。
そう。
あの道しか知らない
のもあったんで。
あとはあれ、鈴木おさむさんの番組で、
はいはい、
そこら辺で確か収録して
ね。あ、そうですね、六本木のレストランみたいなところでね、冗談手帳っていう。
そうそうそうそう。
鈴木おさむさんもね、引退ということで。今本買って読んでますよ。仕事の辞め方っていう本。
あ、なるほど。
はい。
いやいや、なんでよ。これからだろ、俺ら。
鈴木おさむさんは、あれ、放送作家引退ですからね。
あ、引退されて。
で、はいはい、まあ、ランジャタイの番組に、まあ、先に行って、で、その、あれなのかな。もしかしたらランジャタイさんの番組で、
はい、
わかんないよ、
うん。
俺がもしかしたら好成績を残したからなのか、
はい、
急遽同じ系列のネタ番組、はい、
スタッフさんが。
スタッフさんが、
はい、
同じ、まぁ、少し被ってるのかな。
ちょっとネタ見てくれたのかね。
YouTube 番組に、
はい、
ネタはね、あれなんですよ、ランジャタイの番組呼んでもらった時に、
うん、
毒舌王、孤独王って毒舌王みたいなやつで、
壺の中に、なんか毒虫とか入れるやつ
ですね。入れて、最強の虫を作る。毒の強い虫を作るっていう企画に行ったんですよ。はい、で、
迷信ですけど、
ね、いや、そうなんですか。それで、その時に、スタッフさんに、まあ、要は、僕がどういう芸人か多分知らないと思ったのよ。
はい。
で、完全にその、国崎くんが多分呼んでくれたっぽくて。
ああ、はい、はいはい。
それで、スタッフさんに、返信のメールで、俺らの単独ライブの動画を送ってあったのよ。
うんああそう
こういうのをやってるんで、もしやってほしいフレーズとかあったら、
はい、
やりますよ的なことを、まあ、みんなうちは、そういう感じでやったのもあったのかな。
あはいはい、
で、まあ、漫才で呼んでもらったんだけど、
うん、
で、ランジャタイの番組2週連続今出てて、まあ、放送2週目終わったばっかなんだけど、
はい、
深夜2時半にやってるテレビ番組より、
うん、
6万回ぐらい再生されてる YouTube の方がもしかしたら反響があるかもしれない。ネタ番組の。
うん、あれですよね、毒舌というか、尖、は、り、い、散らかしてるみたいな人たちを集めた漫才大会ですね。
漫才大会。
はい、
毒舌漫才グランプリっていうやつに、
はい
出してもらって、はい、すごいですよ、反響。昨日もライブでリニアね、今ザ・セカンド32入ってますけど、
あはい、
毎日ショーレス見ましたよ、みたいな。
ああ、ほんと、リニア君見てくれた。
いや、リニア君って。俺もまず言い返してね。いや、俺もお前、毎年賞レース行ったでしょ、って。毎年賞レースっていう YouTube の企画なんだよね、はい、テレビ朝日の。
ね、
はい。それで見ましたよ、というのが。俺も毎年賞レース見たよ、なって。話して。で、とか。
いや、頑張ってほしいね、リニア、う
ん。あと、ギフト矢野さんにも。
うん。
テレビ見たよ、みたいな。
テレビ？
ああ、それランジャタイ
さん。ランジャタイの、はい
はい。だから今のとこ芸人2人から。もう声かけられてます。
もう大反響じゃないですか。もう反響の渦じゃないですか。
あと俺の水道検診のバイト先の所長がたまたま夜中テレビつけた俺が出てたという。
なるほど。僕はバイト先によく来る、
はいはい、
常連の、お姉さんいるんですけど、
はいはいはい、
その人に見てくれと、無理やり見せました。部屋で見て帰って会計の時に、 見たよ。
知ってはなかった。
はい。
で、さ、俺らさ、一応芸歴
見せますよ、
コンビ歴が14年あるんだけど、はい、まあ、僕らの、はい、あの、一番そのメディア的なものによく出してもらったのは2016とかなんだけど、はい、で僕らの、まあ、ライブいっぱい出てて、どのライブにも絶対に来てくれるお客さんって、まあ何人かいらっしゃるけど、はい、その人の中にももう2016の俺らの全盛期を知ってる人はいないのね。
まだまだ今も全盛ですよ。
2017から
なの。何言ってるんですか？
早い人が。で、いないんだけど、はい、その時をもってしても、うん、今一番反響あるかもしれない。
まあね。あ
の、YouTube のコメント欄がさ、すごいことになってる
じゃん。ありがたいことにね、なんかすごい。
あの、有名な人いっぱい出てんじゃん。うん、お茶の間の久保田の奈美さんとか。
はい。
とか、ナゴンの安倍とか。
いや、俺コメント見たけど、髪型失敗してるぞって書かれてたぞ。う
ん、モダンタイムズの川さんとか。有名な人いっぱい出てんですよ。
喋ってないだろ。
とか。
うちの親が一番推してんだよ、モダンタイム
ズ。南川と新一の新一さんとか。
いや、あれは、あれはチャンピオン。
お見送り芸人新一さんとか。
チャンピオン。
有名な人いっぱい出てんだけど、
僕以来だよ。
コメント欄が、ほぼ L 歌舞伎で埋め尽くされてるわけなんですよ。
嬉しいですよ、ね。
これはちょっと、
普通に嬉しい。
長い芸歴、我々もそこそこやってますけど、初めてじゃないですか、ここまで。
まあ、そうですね、もう。
で、俺らは、まあ、面白いって結構たくさんの人が書いてくれて、それが溜まりすぎて、はい、やっと見るに見かねて、いや、褒められすぎてけど、さすがにみたいなアンチが何件か湧いて、はい、一番面白い芸人の賛否両論の今、比率なの。
あ、はいはい、
町浦ピンクなんかも火多いからね、今。
いやいや。生で見せ、来なさいよ、町浦ピンクは。生で見なさいよ。
確かに、ブランカントーストちょっとね。
あとびっくりするんじゃない、嘘つきが今までテレビにいなかったんじゃない、
確かに。だからね、いや、本当に、あなた今言ったけど、うん、ライブで見たらびっくりですよ。この距離であんな大声で嘘つく人見たことない。うん、笑うよな。
すごいよ。あなたの知ってる、多分これ見てるね、うんうん、知ってる人のね、女優さんの名前全部抱いたことになってます。全員抱いてますから、
あいつですか、目撃なんていうのね。
あいつなんかもう、すごいですから、
ね。でもね、まあちょっとすごい。
前にだって泉ピン子見た後に、えなりかずき見たって嘘ついてましたから、ね。
ヤフーニュース意外と知って
る、ね。あいつ嘘つくんだ
よ。それで、有名人目撃なんていう YouTube もやってて、それもすごい面白いんだけど、まあその、町浦ピンクはさ、R1 決勝で見たけど、
うん、
すげえ完成度上がってたね。
あ、ほんと？
知ってる漫談なんだけど、
はいはい、
正直、めっちゃ変えてる。俺はわかる。中身が全然、今までと違うんだよね。あれは優勝するわ。
いやすごいよ。
すごい。っていうまま。
すごいよね。だって、もともと最初はなんかね、とある方の音楽ライブで出会って、そこで見て、
ね、
すげえな。
その時はまだね、漫談、今の架空漫談完成してなくて、半分くらい実話の漫談も入ってるみたいな状況、
ね、面白かった
時から一緒に、見ているんですけれども、まあ、残念ながらね、町浦ピンクさん、今、優勝した後も忙しすぎて、
はい、
LINE が何日間か既読にならないというね。
いや、しょうがない。
しょうがないんですけども
。しょうがないよ。
いや、そのちょっと前に、決勝行った時に送った時に、もう会えなくなるなって送ったら、うん、めちゃめちゃ会えますってすぐ帰ってきたんだけど、うん、優勝した後何日も既読になるんで会えねえじゃねえかお前って。あいつ嘘つくよね、本当は。
本当ね。根っからの嘘つきだから。しょうがないよね、それは。日も多くなるわ。
で、まあその、まあとにかく反響がすごいあるのがすごい嬉しいなっていうやつなんだけど、はいはい、アルコ&ピーさんも久々にお会いして、まあちょっとしか会ってないけどね、平子さんに一言も言われたのが、うん、お前ら見た目変わんないよね。多分会ったのが、うん、もう7年、8年ぶりか
ぐらいじゃん。
TBS ラジオマイナビラフターナイトチャンピオン大会で、アルコ&ピーさんがゲストで来られて、
それぐらいか。
で、その時に、俺も全く芸風今と変わってないから、毒舌みたいなことで絡んで、うん、平子さんに靴投げられたのが
最初。ああ、そうだよね。そうだよね。なんか拾いに行くなりなんなり後にしとけばよかったなと思ったりしたんだよな。
全然俺も変わんなくてさ、
まあ、なんか浦島太郎みたいなのあそこだけね。
ね、で、まあとにかく漫才ね、まあ見た人はたくさんいると思うんで、はい、また評判とか広めてもらって、またいろいろ読んでもらえる
なんとか拡散していただければありがたいです。
で、そのランジャタイの番組でもさ、ランジャタイに久々に会ってさ、
はい、
で、なんか楽屋でさ、うん、もうはずっなんつうの、照れちゃうじゃん、そんな呼んでくれてさ、後輩が。
うん、
で、なんかさ、お前らのせいでお前5年ぶりにテレビ局来なきゃいけなくなっちゃったじゃないかよ、バカ野郎とか言ってさ、バカ野郎とか言って、
楽屋芸人
だ。そう、それでさ、うん、 お前ふざけんなよ、なんでこんなとこ来なきゃいけないんだよ、つって。うん、一昨日お前俺、新藤辰巳と106人の前でライブやってんだぞ、つって。そしたら、ランジャタイの伊藤くんがさ、新藤さんって今そんなに客いないんですか驚愕したんだけど。ふざけんな、新藤さんじゃねえよ。新藤さんとエルカも3人で106人なんだけど。みたいなのがあって、はいはい。
そうだ、あの頃か。あのぐらいの時だもんね、
そうそう。
で、2月の頭か。
そうそう、ランジャタイに、まあ、まあ、そういうことがあって、で、番組に出て、まあ今はもう TVer で見れるのかな。ちょっと見てほしいんだけど。まあ、1
週間ぐらいは見れるんだろう
ね。1週間、2週間ぐらい見れるのかな。うん。やっぱね、俺自分で見たんだけど、番組、一応。うん、怖いね、俺。顔真っ赤にして。うん、なんか、立ち上がって切れてた。
いやだから。
しかも、記憶なかった、あんまり。
だから、いかに君へね、うん、ハリモトさんが冷静に怒ってるかと。ハリーはすごい冷静に。
イサオ。
うん。イサオさんはちゃんともう、冷静に勝つと言ってたんですよ。何ですよ、見習わない
と。なんか、その、うん、やった時は、まあ、お前ともね、ネタ合わせの時言ったわけだけど、うんうん、なんかでも、今、何回か出たことあるテレビの中では、すごく手応えがあったわけよ。で、はい、2週映ってて、2週目が俺と南川さんのターンで、1週目が長野さんと、ダブルブッキングカモさんのターンなのよ。で、
まあ一番やばいの俺カモさんだけど、
ダブルカモさんやばいんだけど、
カモさん一番やばい
って。全然俺のターンじゃない1週目に、うん、俺が4回ぐらい喋ってんの番組の中で。
ああ、はいはい。
これが、うん、まずすげえ驚いて、
扱われてると。
いや、そうなのよ。俺お前何組ってことやけど、うん、俺、その、テレビとかラジオとかその月1回2回ぐらい出してもらうときにさ、はい、最後の最後でやっと掴んだかもしれないと思ってスタジオで結構感触あった回があるのね、とある番組の、
はい、
番組見たときに、うん、俺が一言も喋ってなくて俺石坂浩二の気持ちが分かったのよ、何でも鑑定団の
BS 行けと、BS 行けお前は。
でまあその喋ってなかったやつが BS だったんだけどもはやそれで俺もうそれで、あ、もう分かんねえってなっちゃって、で、5年ぶりか。別にそれ以来じゃないよ。それ後もなんかあったけど、5年ぶり、5年ぶりって何回も言うけど、じゃあ5年前何出たんだって言うと、E テレの沼にハマって聞いてみたって感じの俺らの最後で。
それもそのね、あの当時大学生のね、女の子のお笑い研究
の。女子大生のカホちゃんって子が、はい、私の今ハマってる沼の人たちですみたいので、おすすめの芸人ですって出してくれて。
出してくれてね。で、ちゃんとね、生放送中に地震起こるという。
地震が起きて、まあ、途中でストップしたのが再放送がわざわざやってくれたのかな。
そうそうそう、あれびっくりしたよな。久々に来たと思ったらあんなことあんのかいって。
で当時俺もなんかいろいろ手探りだからさ、うん、番組呼んでくれたカホちゃんを後日俺らの月一単独のゲストに呼んで、うん、3人でトークするっていうよくわかんない、うん、
やつだよね。
ガオちゃんはね、今何やってるのか就職してるのかわかんないけど、
元気してるか、元気してる
か。それ以来に出たのがテレビで、うん、わかんないね、一人で出たやつ見たけどさ、その漫才は悪くなかったと思う、YouTube で見たやつ。YouTube 出たやつ。それも一応チェックしたけど、
はいはい、
スタッフさんも全く切んないでくれたからさ。
あ、そうだよね。
切って、言ったんだよね、その、うん、正直さ、途中もう完全に滑ってるから、うん、好きに切ってくださいって言ったんだよ、帰り。台本やり取りしたし、違う番組の一緒ご一緒したから、多少知り合いみたいな感じなんで、はい、すいません、それもう好きに切ってくださいって言ったら、ノーカット。ね、ほぼ。多分、完全版。
多分そうだよ、
ね。ほぼじゃねえな、全部か。
全部だ
よ、ね。平場ぐらいだよね、多分ね。使ったやつ使われて
る。そうそうそうそう。
いや、それをちょっとびっくりして、やりがたかったね。
多分平場喋ってないもん。もう元からあそこで喋ってないんだけどね。
あとコメント欄にさ、うん、見てるとさ、エル歌舞伎って名前は知ってるけど、ネタ初めて見たっていうコメント結構あんだけどさ、
うん、
どこで俺たちの名前を知ったかをどっかで教えてほしいんだよ。
いや、なんかラジオとかなんか、同世代ぐらいの
人
出してくれてんじゃない？
名前出してくれてるのか。
まあ、あると思うん
だ。ぽいな。
うん。
その出してくれてるんだ。そういう感じなんだろうな。ランジャタイもなんかポンポコラジオで、うん、なんか褒めてくれてたみたいな、自分たちの YouTube。
ああ。
そう。で、そうだな。なんか、でもあの、ランジャタイの頑張りっていうこと終わっちゃうんだってね。3月いっぱいで。
頑張り切ったんだ。
頑張り切ってないよ。
頑張り切るってことは
ね。頑張れ。地上波が頑張れたことじゃないの。
いやいやいや。
で、調べたんだよ。
はい。頑張れ地上波。
頑張れ地上波っていうか。
でももしかしたらさ、うん、時間帯変えて名前も変えて、やるかもしれない。うん、だから爆笑さんのさ、番組ってさ、うん、結構名前検索ちゃんだったりさ、うん、結構名前変えてやってたりする
じゃん。でもね、同じ枠で、うん、いっぱい入れ替わってたよ。
あ、ほんと。
そのなんか、 俺全然今ちょっと詳しくないからバラバラ大作戦っていういろんな若手の人が MC をやる深夜の実験的番組の一個がランジャタイの頑張れ地上波で、その中にヒコロヒーのなんか、
あ、キョコロヒーだ
っけ、キョコロヒーとかそういうのがあるんだって、はいはい、っていうのをなんか長野さんがもうめちゃめちゃ詳しくてバラバラ大作戦に俺を出せみたいなプレゼンをその毒舌マンの時にやって、
お
でなんか3月からなんか改編期に入ってたね、新しい MC。
うーわ、すごい。
そう、
長野さんすごいなぁ、
っていう、だ長野さん、あ、
突破力だね。
突破力。
突破力っていう言葉が一番似合うのは長野さんなんだ
よ
な、
今。そうなのかな、
賞レースとかじゃないからな。
うん。
すごい出方です、
ね。R1 の準決勝まで行ったのかな、うん、最高がね。長野さんは R1 の準決勝まで行って、
うん、
でその年にザコシショウが優勝して、
うん、
で敗者復活のモニターでザコシショウが爆心してるのを見たときに、うん、長野さんが、うん、すげえよこれだよこれだよっつって、まあ、あのめっちゃ燃えてたっていう噂は聞いたけど驚愕したのがさ、うん、長野さんって今年50歳なので、その4人でトークしたの、ランジャタイが MC で、
やっぱラッセン持ってくるだけあってやっぱ50歳
が、まあそうぐらいなのかな、
あると思うな。
でダブルブッキング川本さんも50歳電波少年の箱男ですもともと、で南川さんが俺の一個上やだから、
ああ、だから俺と、え、同い年じゃん。
そう。俺、毒舌王とか言って、うん、その、言ったんだけど、俺、40歳にして一番のやっぱ若手なんだよね。だから大変なことなんだよ。だからランジャタイは年下だよね。後輩年下で。
うん、MC、でも30後半だろう。
まあまあぐらいか。
でしょう。
まあ37ぐらいかな。多分。
もうでも全然おっさんだよ、もう。
まあ昔言えばね。まあ今はもう、そういう感じじゃない。芸人の平均年齢も。
おっさんだよ。
おっさんって言わないんじゃない今。
おっさんだよ。20からでもおっさんって言われる
の。まあ昔はね。今は言わないんじゃない、だって、錦鯉の正則さんがおっさんでしょ、うん、?50 歳の芸人と。
いや、あれおじいちゃんって
言
うんだ、
嘘。
おじいちゃん。
高齢化してるからもっと。
おじいちゃんだよ。
ねえ。
渡辺さんも、もう、長谷川さんがいるから、なんとかギリギリ。
いや、
おじいちゃん認定
する。高橋さんは、だから番組で完全に言われてた。あの、そういう感じにしてるけど、つって、絡んでる MC とか、今売れてるレギュラーが全員年上だから高橋さんに。
ああ。
いや、年寄りみたいな空気出したけど、めちゃめちゃ若いよねって。だから43ぐらいで売れても普通なんだよ。もう若いんだよ、今。
だから、もみあげも、だから、わざとあれか、白髪染めしなかったんだな。
いや、それ、あの、間に合ってなかったわけ。テレビ出たとしてたから。
あ、してた
そう。だからなんか、調べたんだけどさ、その、テレビの視聴率って 1% は何人が見てるんだろうと思って調べたりさ、その、昔の情報なのかわかんないけど、
まあまあまあ。
一説によると 1% は40万人と、言われていて、で、爆笑の太田さんがよくそれを力説じゃない、一時期。1% が何十万人、100万人見てんだよって、YouTube で100万人見たって言ったってテレビなんだよっていう、
うん、
言ってたんだけど、今回両方出て分かったけど、
うん、
YouTube が見てんだ
よ。いや、
反響的
には。見てるという、うん、その、好きで見てるか、うん、ただ流れでつけて見てるかの違いがすごいあるとは思うよ。
そういう感じなのね。
多分そうでしょ。だからなんかその、なんか購買意欲がある層とかっていうさ、
はいはいはい、
そういうのとかって出てくるわけだと、CM 打つに至って。
視聴熱というね、なんか一時そういうこともありましたけど。
それよくあの、JP に似てる人が言ってました
ね。JP に似てる人ね。
そういう話してましたよ。
JP に似てる人って一回もライブでもどこでも受けなかったんだけど、好きで言い続けて、YouTube でも言って、そんで、YouTube の時もスタジオ引いてたんだけど、コメントで一人だけ引っかかってくれたから言い続けてよかったもん。本当に。だから
週一とかに来たの、
腐っちゃいけないね。あの腐っちゃいけない。
いや誰か
こう捨てなきゃいけないものは捨てなきゃいけないじゃん。
誰か、うん、誰かこの先に一人ぐらい引っかかりゃいいんだよ。
う
ん、
そうだな。
で書いてくれその時で反応を見たい。
だセンスを信じて持ち続けるのも大事だし。
自分からは何だ書き込んだらいいな。
大変
だったしね。
っていうね、うん、結構感慨深かったよ。あの、モダンタイムズさんもね、ごめん、ちょっといろいろ番組が行き来してるけど、モダンタイムズさん一緒にやったのは、その、毒舌漫才グランプリテレ朝さんの YouTube だけど、うん、モダンタイムズのトシさんね、と会ったのは、あ、まあ、ライブではたまに一緒になるけど、ちょっと前に、あの、同じ水道検診のバイトやってて、事務所が隣で、いろいろデータが変わって、こう、新しいデータ。
あ、事務所っていうのは水道検診の事務所ね。
そう。データが変わりますってなった時に、はい、一緒に研修受けたんですよ、隣の事務所だから。そのとあるなんかプレハブみたいな小屋みたいなとこで水道局の、
あ、
そ その次に会うのはテレビ朝日のスタジオっていう。振り幅が広いっすね、トシさんと。そういうなんかね、感慨深いよね、いろんなことがあって。で、ナゴンは、
たまにライブで
会うけど、
M1 の時期とかになるとね、
出てくるかな。
たまに、そうそうそう、会う。
で、ナゴンの阿部ってさ、ちょうどさ、2017の M1 が、うん、俺らが、まあ、3回戦で一番受けたけど落ちちゃったのが2017 で、うん、で、その年にナゴンが、地域ディスみたいな、ね、逆アドマチック天国ネタみたいので、
そうそうそう、
ね、ブレイクしたのが同じ、日だか同じ。
で、多分ね、同じ日にいたと思う。
同じ日だよね。なんか、俺らがネタめちゃくちゃやってめちゃくちゃ受けた後に、みゆきちゃんが笑顔で迎えてくれた記憶なんだよね、それで。なんか何人か芸人が拍手みたいな感じで迎えてくれたのよ。それを覚えてて、で、ナゴンがその年に売れたんで、その M13 回戦でナゴンも落ちたんだけど、3回戦ネタが面白いっつって、宮下草薙とナゴンがちょうどブレイクしたって、そこで。
そうそうそう。あ、夢あんねえなんて話になったんだ。
YouTube で配信するっていいことなんだ、3回戦とかとかって。そうそうそう、まあ YouTube だからギャオだかおっしゃったけど。
ギャオだね。
それで、その年とか前の年によくナゴンライブ一緒で、うん、で、安倍くんが、なんか一回勇気出してたのかよくわかんないけど、うん、俺、大して知り合いじゃないけど、ライブでよく一緒になる、あるタイミングで、うん、上田さんっつって、そのライブの出番前に、うん、コンビニ行きませんかって言ったの、俺に。
おぉ、
で、
そうなん、
その時期は、うん、さっきから何回も言いますけど、我々ちょっと全盛期で、
全盛期
か。まあ、信じられないと思いますよ。ナゴンよりちょっと、出てるんですよ、まだ。で、安倍が、なんかを頑張ろうとした瞬間なの。で、俺は、コンビのネタは、まだちょっと仕上がってないから、うん、ごめん、ちょっとまだ行けねえわ、とか言ったら、うん、その後、まだ、売れる前のモグラガの芝くんとどっか行ったの。
あ
っていうのを見てたんで、安倍が、
結構あれだ、
変わらず、で、安倍がね、それで楽屋で、俺がボスのカフェオレ飲んでたの。じゃあ安倍が、皆さんそれどこで買いましたって言うから、お前、
いや
お前、そこにある4時半機って
言
って。
いや、ちょっと怖いですね。
ナゴンより俺ら前説やってるから自販機の場所とか詳しいんだよ。テレビ局の喫煙所の場所とか詳しいんだよ俺は、はい。それで、いや、安倍そこにあるよって言って、え、マジっすかとか言って。あいつら所詮出演ばっかで、俺ら前説多いから知ってんだよ、あの裏。
暇だからぐるぐる回
って。あいつらスタジオ行って終わりだろ。俺ら高速時間だから、詳しいんだよ、廊下とか。
あいつら一本取りのちょっと出るみたいな。
それで、安倍にサプライズでカフェオレプレゼント。その日。それで、安倍が、ナゴンの安倍が、上田さんっつって、うん、カフェオレと上田さんを撮ってアップしていいですかとか言うから。
いや、あいつ何なの、怖いよ。
ちょっとやめてっつって、カフェオレだけ撮ってあげといてっつったら、なんかアップしてくれってさ、上田さんがおしゃれにカフェオレをご馳走してくれましたって書いてんだけど、もう、安倍のフォロワーが、ナゴンとエル・カビキがライブ一緒に出てた時を知らない人しかいないから、
ああ、はいはい。
ものすごい、14いいねくらい。もう誰エル・カビキの上田さんとか。っていうのがもう、この今月3回メディア出た中で一番の思い出だね。安倍が髪伸ばしてたって。
あなたがずっとね、あの楽屋で安倍のこといじってたからね。
いじってたから喋ってたのかな、
なんか、髪型なんだよってずっと言ってた。
何なの、髪伸びてんね今。で、何なのっつったら、そのナゴンも悪程度になんか浸透してきて、うん、ずっとなんかやってみたかった髪型がなんかあるんだって、うん、それを目指すことがやっと OK が出たんだって要は
なるほどね、相、
はい、方の邪魔になるじゃん、じゃない方芸人が変なことしたら、
はい、だって革ジャンまで来てるしね、
お前が急にさ、お侍ちゃんさんみたいなさ、ちょんまげとかしたらよくわかんないことあるのよ今は一応俺が金髪で尖ってるみたいな、お前が急にお侍ちゃんさんみたいにしたら、
曲げをね、まあいささかでもないけどね、僕はね
俺は切れるわ、ね、切れねえ、もう切れないけど多分ね、ある日急にだよ、
ある急に俺がここ天井出てきて
とある先輩
バラモン兄弟みたいな、
バラモン兄弟ね、
バラモン兄弟みたいな、
プロレス界の虹の黄昏ね、わかるっすけど、で、いやなんかね、とある先輩芸人がね、なんか、ボケの人がブレーンで、ツッコミの人が、まぁ、ちょっと可愛いキャラみたいなので、うん、なんか M1 の大事な予選の日に、うん、無断でなんか前髪揃えてきたって、すごいブチ切れてやっていう話が聞いて何やってんだよ、みたいな、なんか、話は聞いたことあるけど、ね。で、安倍は、うん、なんかその OK が出たみたいなので、で、
近日じゃ
あ、伸ばしてるんだけど、で、一応あれにその時聞いた話だと、まだ完成じゃないんだよね。
まだ
伸ばしていってできるなんかあるんだって。
ちょっと皆さんこれはね、うん、耳寄りな情報としてこれは、で、楽しみにしてほしいね。
安倍とさ、うん、初めてあんな喋ったの、人生で。多分俺、ミユキよりも喋ってると思うんだけど、な、安倍とは。
話しかけられたもんな、
そうそう。それでなんか、うん、そうね、安倍と、うん、なんか、
うん、あなただって、うん、安倍くんのことずっと話さなかったもんね。
違う、たまたま一緒な、席が近くなったら近いし、それで、ナゴンの YouTube なんか気になって見たんだよな。その、共演した人って何やって気になって、
それ
こそランジャタイの番組に出してもらったおかげで、長野さんってこんな面白いんだって知らなくて、テレビあんま見てないから。そしたら今何あの、次も長野時代が来るって東野さんが公言してんだって。
あ、
はい、50歳で再ブレイクみたいな。めちゃくちゃ面白くなってて、うん、じゃあナゴンどうしてんだろうと思ったら、ナゴンもなんか結構面白くて、なんかその、コンビ二人で古着屋に行って、なんか、お互いの服チョイスし合う
あれちょっと。
で、
ちょっとこれは僕今日見てできたな。
見て。で、コメント欄に、もう、うん、もうカップル YouTuber としてやってほしいみたいな。別に、あ、そんな、で、とか、あと、みゆきが、みゆきの顔の下だけモザイクで、うん、あの、サムネかなんかだったのが、みゆきが、初のワンピース姿を着ようみたいな。そういうやつで全部、全部見た。
古着。王様のブランチじゃないですか。
知ってます。ナゴンオフィシャル。
あ、オフィシャル王様のブランチじゃないのね、それは。
俺ね、今一番ナゴン気になってる。
ちょっと俺もそれ言われたら見なきゃダメだなぁ。
テニーと聞くとさ、普段会わない芸人あるじゃん。
あ
ナゴンの安倍とかさ、うん、普段会わないじゃん。
いや、会わないね。
すごい、だから刺激になるね。
ちょっと見たくなってきた。これちょっと俺、ダメだな。俺もちょっと勉強しなきゃダメだね。こういう
そうね。モダンさんとかさ、南川さん、新一とか言っても、まだ近年ずっとあってたから、ライブでもずっと。
まあそうだね。メニューは絶対ね、入ってる。
安倍なんだよ。早くしてくれたのは。
そうなんだよな。
安倍くんだよ。アルコのね、酒井くんだけはちょっと喋れなかったね、あのタイミング的に。
ああ。
酒井くんね、俺同い年で、地元も一応川崎で。
一緒なんだ。
そうそう。
ああ、年齢も
年齢確か一緒だった気がする。
あ、そうなんだね。
なんか連絡しちゃったことあるんだよ、昔ね。
うん、
うん、まあそういうような
ことが。
まあ、いろいろなんかその、皆さんにサービスじゃないけど、裏話喋ろうと思ったんだけど、一切このメモ帳に入ってない安倍の話ばっかなんですよね。ちょっと最後一個だけ。
やっぱ気になるもんね、やっぱ安倍くんは。
喋ってたら気になってきたな。
やっぱ気になるよね。
今度あの、安倍のウィキペディアだけ読む回もどっかで。今やってんじゃん、政倫審で、安倍派がどうとかやってんけど、はい、俺は何も安倍派
だ。
何も安倍派っていう。で、あの、
何も会の安倍派だ。
何
も会の安倍派だ。
一応、清和漫才協会の会員だから。一応、清和会。
清和会そう、清和会の安倍派だから。
で、それも政治家なんですよ。で、あ、じゃあ、これ最後一個。あの、まあ、
どれこれもあの俺もう一個安倍くんの情報欲しがってる自分もいるから、どっちってなっちゃうの。がっかりさせないでくれよ。
ちょ、マジ
な
話で。
先に言ってくれよ。
マジな話で、あの、まあ、鳥山明さん亡くなってしまったじゃないですか。
いや、マジ
で。で、あの、リアルな、その、もちろん、ドラゴンボールに対する俺ら世代的な思いとか、それは、また、
激すぎるから
ね、違うところでも喋るんだけど、エル歌舞伎が今もう存続してるのは、うん、コンビ組んで半年、一年ぐらいの時に、ドラゴンボールのネタができて、
あ、そうよね。
そう。それが、M1 の3回戦でめちゃくちゃ受けて、うん、で、お笑いハーベスト大賞とかいろんなとこ持ってって、
ね、
当時お世話になった事務所のオーディションもそれで何代さってなって、
うん、
注目して、もうほんとひたすら、昔ゴッドタンの時もやってるし、うん、ドラゴンボールのネタがあって、今俺たちがあるっていうのがあって、
はい、
で、ドラゴンボールのネタを、もうほんと一番お世話になってるネタだから、うん、あの、で、俺らの YouTube でないのね、ドラゴンボールのネタ。で、アップしたいなと思って、
うん、
あの、で、そのネタいつやったかというと、うん、去年の10月に、あの、元ジャイアントジャイアントのカーシャが主催してる。
はいはいはいはいはいはい、あれや
らした。10年前のネタを今やるライブっていうので、うん、で、久々に昔もう100回以上やってるね、ライブで。100回どころじゃないね。やってるライブの、うん、もうとにかく当時すごい受けた、あの、まあ、カンドリシノブのネタとも言ってるけど、ドラゴンボールのネタなんだけど、をそこでやったから、うん、で、カーシャにちょっとお願いして、うん、あの、ネタの映像もしよかったらちょっともらえないかなって言って、うん。 そしたら、
あげるよって言った。
あの、
じゃあ、あげないよ。どうしようかな。
ジャズジャイアント代表ネタ、誰かわかんないっていうのも怒られるね。で、その、うん、で、感謝にお願いしたら、うん、で、なんか俺もタイミング悪くて、R1 の決勝の最初に送っちゃって、ちょっとしばらく記憶つかなかったけど、で、ネタの映像を後日送ってくれて。
あ、本当にありがとう。
ありがとうなのね。あの、見直して、こう、軽くその、最初とかつまんであげようかなと思ったら、うん、その、あんま、受けてなくて。
あとね、あのね、そう、うん。結局ね、その会場いじりみたいなことしちゃってんだよ。
あ、それでまた別の時。2回出てんだよ、そこは。豊島区立。その回はしてない。
あ、してないのか。
で、なんなら、もう、かあの、ドラゴンボールのネタもう、がっつりやってる、4分の。
あ、やってる。
だけど、昔みたいに、うん、一ボケのあたりザワザワがあって、うん、で、ゆっくりボケて次の笑いが起きてっていう、その、衝撃的な受け方が、うん、もうちょっと俺らのやり方もバレたし、時代も進んじゃって、うん、すごい単発で、あーみたいな。
あ、
で、はい、ちょっとアップするには弱いなと思って、うん、で、その当時やった一番いい出来のネタの映像俺らないんで、うん、で多分 TBS ラジオマイナビラフターナイトの。
あるのか。
あるんで、2015年の、うん、7月とか8月に応援されてるやつが多分それかな。
あ、はいはい、
だと思うんで、ちょっとそれの URL をこのトークの、あの、概要欄に貼っておこうかな、ね。あのネタが本当に、うん、俺も芸人人生出来上がった時に変わった。
あ、
し、デロリアンも最初その形のネタの時半信半疑とかだったと思うんだけど、
最初はだってあれでもサンクスだ
ね。あ、そう、サンクスとか瀬戸内寂聴とか、うん、まあ、そのネタの題材があるんだけど、うん、でもそのドラゴンボールのネタやってる時はもう練習の時からもう二人で笑っちゃってできなくて。
まあ、面白かった。
練習して面白かったよね、
うん。
で、これはこんなネタないっていう。の、まあ。
だネタもそうだしね。だからなんか人に伝える時もドラゴンボール例えなんてみんなやってるけど。
そうそうそう。
すごい影響力だよ。
そうそう。鳥山先生のもちろんそれで。で、当時その、自画自賛しちゃうけど、何がすごかったって、ドラゴンボールをネタにしてるのに、ドラゴンボールを使っては一切ボケないっていうところが、やってて面白くて、そしたらそれがすごいたまたま、客席のでやった時、お客さんの前でやった時にすごく伝わって、うん、で、だから、今の多いけど、中野 TW ってところでそれやって、うん、まあ、いろんなところやったけど、受けた時に、うん、帰りになんかカップルの人、大学生みたいな人話しかけられて、うん、僕、本当に、マニアックなこと一切わかんないんですけど、うん、本当に面白かったです。うん、だから面白いんだと思いますそう、それが。
そうだね。あれが、うん、その子も今やったらもう社会人ですよ。
そうだろうな、大学生だからな。
もう。
カホちゃん何やってんだろうな、沼浜の。
もうマジ
で
だもんな。
でも5年だからまだ、働いたとしてもね、4年とか、大学3年ぐらいだけある
と
き。
もしかしたら落語家になってかもな、そういうところ
に。お笑い好きだったもんね。
もしかしたら何やってるかもわからん。やってる可能性は
ある。いや、なんかライブ一緒にやったときも面白かったもんな。天然でちょっとね、天然というかお笑いが好きで。よくライブも見に来てくれてたんでね、うん。
なんかやってるかもしれない。
うん。というような、うん、ことでございます。
はい、
告知としてはね、3月31日が、エルカウギ月1スタンドグライブが、13時から秋葉原0時、配信もある、配信もやるかちょっとわかんないですけど、はい、ちょっと今いろいろ調整中です。はい、で、ちょっと前にやったバイセンマメさんね、西口プロレス元チャンピオンのバイセン高井さんと、西口プロレスのリングアナウンサーの、エンジョイマメさんのコンビのバイセンマメさんとの4人でやったライブが、配信が今、
あるんで
販売中なので、はい。これすごいよね。もう、テレビ2回出て、テレビがやってる YouTube1 回出て、うん、ラジオも出た、うん、後の、一番ほやほやの時でもお客さん3人の前で。
はい、焙煎豆さんとの。
焙煎豆さんと。配信が何人かでも見てくれてるんだけど。
あ、
面白くなかった？
あのね、うん、もう何回も会って喋ってらっしゃるのにね、新しい話しか出てこないっていう。
うん、
油田ですよ。
そう。
焙煎豆さんは油田です。
50歳ぐらいの芸歴30年の芸人さんは伊達じゃないよ。見てほしい。もうね、何にも頭空っぽになるやつ。でも、そういうのだよな。そういうのも面白いもんな。
ね、うん、本当にドラゴンボールじゃないけど空っぽになります。
あ、そう、まさにまさにね。ということで。ということで。まあまあ、そのぐらいかな。トークもまた、ちょっと1週間、1分漫才とか、まあ、ちょっといろいろ定期的に上げていきたいと思います。
はい、
といったところで、また、聞かせてください。
お願いします。